街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみますね。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今の陽気どうですか？今日は自転車を飛ばしてお邪魔してるあるところにいると思うんですけど、ちょっと暑いくらいかしら？
真っ青な空で、うん、そうですね、もう2月とは思えない春が来たんじゃないかというポカポカ陽気になっております。
はい、自転車を飛ばしてどこまで行ったのかしら今日は。
はい、今日はですね、明日から始まるこの時期の風物詩、都立神代植物公園の梅まつりに合わせて、ぜひ訪れていただきたいスポットにお邪魔しています。
はい。
もう神代植物公園は皆さんご存知の神代寺のすぐ北側にある、もう自然の美しさを四季折々で感じられる公園になっていますが、今日はその本園から神代植物公園通りを挟んで北側にある植物多様センター、多様性センター、
はいはいはい、
植物多様性センターにやってきました。こちらはもう入場が無料で、利用ができる施設ということで、皆さんも足を運ばれたこと
はもうセットです。私はね、神代植物公園行った時のセットで行く場所ですけれども ね、
そういった方も多いかと思います、うん、で実は今日はですね、神代植物公園の本園とこちらの植物多様性センターいずれも休園日となっています、
はい、
通常は月曜日が休園日なんですけれども、昨日が祝日の振り替え休日で開園をしていたため、今日がお休みですので、皆さんお間違いのないようにお気をつけください。中継のために特別にお邪魔しています。さて、ともこさんもご存知のように、こちら植物多様性センターは植物に関する情報が集まった情報館の建物と、野外の植物を観察できる学習園があります。今日は情報館からお届けします。
はい、
ここからは神代植物公園植物多様性センターの佐藤直樹さんにご案内いただきます。佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お休みのところ恐れ入ります。お願いします、
はい、よろしくお願いします。
では改めて植物多様性センターがどのような施設なのかご紹介いただけますか。
はい、植物多様性センターはですね、先ほどおっしゃっていただいたように神代植物公園の、分園になります。で、神代植物公園の方を本園と呼んでいます。で、植物多様性センターの方は東京都の野生植物の植物多様性の保全拠点として12年前に開園しています。で、センターでどんなことをやっているかといいますと、絶滅危惧植物の保全保護と情報収集発信と植物に関する教育普及という3つの取り組み、軸に活動しています。で、施設としてはですね、まあ、植物に関するテーマの展示だとか、あとは植物の面白い生態に関する情報、などがご覧いただける情報館と、野外に植栽している植物を観察できる学習園があります。で、外の学習園では、まあ、東京都の、自然の環境をですね、再現したゾーンが3つありまして、武蔵野ゾーン、奥多摩ゾーン、伊豆諸島ゾーンに分かれています。で、この環境が異なる3つのゾーンを見ながら生育している植物の違いを観察できるっていうのも当園の魅力の一つ。
私も今ご紹介あった屋外の学習園を一周してきたんですけれども、伊豆諸島ゾーンには大島桜や大島ツツジなどの伊豆諸島ならではの植物もありましたし、海岸岩地エリアという場所にはゴツゴツした岩場が再現されていたり、奥多摩の湿生林を再現したエリアもありまして、没入感がとってもあって、とても楽しいです。
ありがとうございます。はい、
それからトッチ、トッキ、花瓶とですね、近くにある北野台小学校の4年生が学習園にある土地の木にですね、お友達の木としてつけたあだ名もいくつか掲示してありまして、もう地域と密着した施設なんだなということを感じることもできます。さて、この植物多様性センターでは今年度からチルドレンズミュージアムプロジェクトというプロジェクトを行っているそうですが、どんなプロジェクトなんでしょうか。
はい、チルドレンズミュージアムプロジェクトではですね、もともと当館、ご利用いただいている年齢層が結構大人の方たちが多かったんですけども、子どもたちにも結構ですね、植物多様性、大切さとか楽しさっていうのを学んでもらおうと思って、作ったプロジェクトです。まあ、近年ですね、自然環境に対する注目高まってきてると思うんですけれども、一人でもね、多くの子どもたちに、普段まあ、絶対目にする、何気なく目にする自然とか植物の大切さとかを 気づいてもらえるきっかけ作りができればいいなっていうふうに考えております。
今のお話にあった通り、情報化に入りますとイラストや写真がたくさんありますし、植物を使った手作りのもう触って楽しめる展示品も多くて、お子さんたち来たらすぐにね、喜びそう、食いつきそうな工夫がされた展示がいっぱいになっています。具体的にはどのような展示やイベントを行っているんですか？
展示で言えばですね、今一番新しい展示が擬態というテーマを元にした展示を行っています。はい、あとはですね、植物多様性センターのオリジナルの缶バッジとか ポストカードがもらえる植物クイズを実施していたりします。
擬態をテーマにした展示では、実際にもう30種類の擬態の生き物のカードの写真がありましたね。
写真があって、その裏には写真をめくると生き物の説明が書いてあるので、どんな生き物がどんな風に擬態しているかっていうのが分かるようになっています。
隠れるための擬態と目立つための擬態、2種類あるんだなっていうのを私も今知りました。
はい、写真を見てね、それはどっちかなっていうのを考えてもらうのも楽しいなと思います。
より本当に身近な植物、生き物に興味を持つことができる展示になっています。イベントはどんなものがありました？
イベントはですね、昨年に開催したもので言いますと、夜の多様性センター、夜には普段は立ち入りはないんですけども、まあ、特別にイベントのために開園して、その夜の植物の姿だとか、あとは昆虫も合わせてですね、昆虫の夜の何をしているかっていう姿を観察したり、あとはミツバチのイベント、情報館の裏側にですね、ミツバチの巣箱を置いていますので、そのミツバチに関する講座をしています。
今情報館の中にもミツバチの展示がありまして、西洋ミツバチと日本ミツバチの違いですとかね、どんな蜜を好むのかというような展示などもあって、こちらも十分面白い展示となっています。こちらは先ほどご紹介あったように、さまざまな植物の情報が集まった施設のため、壁際の図書コーナーにある50ほどの本棚には図鑑や絵本、そして大人向けの文献や資料がぎっしり詰まっているんですが、さらに去年の12月からは図書コーナーとは別に絵本コーナーも新設されたんですよね。
そうですね、チルドレンズミュージアムプロジェクトの一環で子ども向けにですね、絵本コーナーというものを設置させていただきます。
どんな工夫をされたんでしょうか？
こちらはですね、やはり小さな子どもたちでも楽しんでいただけるようなコーナーになってまして、親御さんと一緒にですね、読み聞かせもしていただけるようなものになっています。あとはですね、触って楽しめるような木のカスタネットだとかいうのも置いてあります。
コーナーが円形ですね、多分直径で2メートルぐらいの円形のコーナーになってまして、その真ん中にお子さんが座れる高さの椅子と机があって、4箇所3箇所ほど絵本の本棚と手作りのおもちゃの木などがありまして、こちら拍子木も10本ぐらい用意してあったり、できないですね。佐藤さん、カスタネット鳴らしてください。
あ、カスタネット、うんうんうん、
はい、ということで、もう実際に木で作ったおもちゃを触れながら絵本も楽しめるようになっていまして、もうこちらのコーナーだけでも絵本がおそらく30冊ぐらいは置いてありますし、一部ご紹介しますと、科学の友絵本の高野進さん作のどんぐり会議という絵本や、フランスのアランセールさん作のイチョウの大冒険、世界で一番古い木という絵本もありますし、皆さんご存知のもちもちの木などもありますので、ぜひ絵本専門誌のともこさんもこちらまた来ていただければと思います。
そうなんです、まだそれができてからは行ってないので、ぜひお邪魔したいと思っています。
ただ貸し出しはできないんですよね？
そうですね、貸し出しはできないので、この場で読んでいただくっていう。
大丈夫です、はい、びっくりするぐらいずっと読みますので気をつけてください。佐藤さん、
ぜひお越しください、はい、ありがとう。
他にも情報館には1000年以上前の時代に木のかけらに文を書いてやり取りをしていた木簡を書いてみようという体験コーナーや顕微鏡がありますし、 UV ライトで 動物が見ている世界を体験できるコーナー、さらに朝ドラのらんまんのモデルになった牧野富太郎博士の特集コーナーなどもありますので、もう本当にここに来れば何気なく見ている植物の不思議や面白さに気づけますので、もうお子さん夏休みの、ね、自由研究3日間ぐらい通えば絶対に完成できちゃう場所で、どうしてもっと早く知っていなかったんだというね、私も後悔したいぐらいの場所ですので、ぜひ皆さん足を運びください。さて、学習園にあるしだれ梅も可愛らしくね、今ほっこりとほころんでいるんですが、神代植物公園の本園では明日から梅まつりが開催されます。ここからは植物公園広報普及担当の土方千鶴さんに伺います。土方さん、梅まつりの概要ですとか見どころ簡単に教えてください。
はい、梅まつりはですね、2月の14日明日から開催になります。そして3月の3日日曜までの開催期間となっておりまして、当園の 梅園では約70品種160本ほどの梅がございます。まあ、今現在ですね、だいぶ多くの多品種のですね、梅が開花しているような現状で、十分お楽しみいただけるような状況になっております。またですね、開花状況は随時当園の公式 X で発信しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
これから中咲き遅咲きのさまざまな品種も試んでくるということで、ぜひ期間中3月3日、明日から3月3日日曜日までですので、足を運びください。今日お邪魔している神代植物公園植物多様性センターの開園時間は午前9時30分から午後5時までです。休園日は毎週月曜日で、月曜日が祝日の場合は翌日となりますので、今日はお休みとなっています。お問い合わせは電話 042-485-1210 042-485-1210 番までお願いします。では最後に佐藤さんからラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、植物多様性センターっていうのは、その名前からちょっとよく研究施設と勘違いされる方も多いんですけども、全然そんなことはなくてですね、どちらかといえば植物をあまり知らないよっていう一般のお客様に、気軽に植物の面白さ、自然の面白さ、大切さっていうものを知っていただけるような施設になっています。で、基本的にはですね、月曜日以外は開園してるんで、いつでもお越しいただければと思います。で、またですね、1月と8月以外は植物について初心者の方でも楽しめるガイドツアーも職員によって、行っておりますので、ぜひご参加いただければと思います。
佐藤さん、そして土方さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は都立神代植物公園植物多様性センターからお伝えしました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。一部機材の関係で聞きづらい時間帯がありました。申し訳ありませんでした。神代植物公園での梅まつりは明日から3月3日までということです。ぜひ両方合わせてお楽しみください。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんがお届けします。以上、街角レポートのコーナーでした。